メッセージ4、一人の新しい人のためにキリストを私たちのパーソンとする。ローマ数字1、新しい人のために私たちは皆キリストを私たちのパーソンとする必要があります。エペソ3章16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。 A、 一人の新しい人の中にはただ一つのパーソン、すなわちキリストだけがおられます。 B、 私たちが見る必要があるのは、紹介が一人の新しい人であるということと、この新しい人の中には私たちには余地はないということです。なぜならキリストがすべてであるからです。 C、キリストは一人のパーソンとして私たちすべての中におられます。ですから私たちは皆ただ一つのパーソンを持っています。 D、 新しい人の中で私たちは皆一人の人です。あらゆる人がただ一人の人であるという要求は極めて高いのです。 E、 新しい人は死体についてではなくパーソンについてです。The new man is not about members, but about the person. ですから、私たちは皆次のように尋ねる必要があります。誰が私のパーソンでしょうか？私でしょうか？それとも主イエスでしょうか？ F、 神が考慮するのは、私たちがキリストによって生きているかどうか、またキリストを私たちのパーソンとしているかどうかです。ヨハネ6章57節、私を食べる者も私のゆえに生きる。1、私たちはキリストの抱負を食べ、それを取り入れ、それを私たちの存在の中へと吸収するだけであってはなりません。私たちはまたキリストに私たちのパーソンとなっていただくべきです。2、私たちはキリストを私たちの命とするだけでなく、私たちのパーソンともすべきです。ローマ数字2、一人の新しい人の実際的な出現のために、古い人のパーソン全体は除き去られなければなりません。また、私たちは新しいパーソンによって生きなければなりません。ローマ6章6節、私たちは次のことを知っています。私たちの古い人が彼と共に十字架につけられた。A、私たちは私たちの以前のパーソンが十字架につけられたことを認識しているのですから、もはやそのパーソンの中で、そのパーソンによって、そのパーソンと共に生きるべきではありません。 B、 私たちは私たちの以前のパーソン、すなわち古い人と外なる人を否まなければならず、また私たちの新しいパーソン、すなわち内なる人によって生きなければなりません。第2コリント4章16節、こういうわけで私たちは落胆しません。それどころか、私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。C、クリスチャンとしての私たちの標準は、正しいか間違っているか、善か悪かであるべきではなく、パーソンであるべきです。極めて重要なことは、私たちが何を行っているかではなく、誰がそれを行っているかです。D、 私たちは外側の振る舞いを調整することを考慮すべきではなく、古いパーソンから新しいパーソンへの内側の転換を考慮すべきです。ローマ数字3、私たちがキリストを私たちのパーソンとすることによって、特に決定をするときに彼をパーソンとすることによって生活するなら、私たちの生活は新しい人の生活となります。エペソ4章24節、またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を着たのです。 A、 体は行動するためですが、新しい人は生活するためです。そして私たちの生活の 80から 90% は決定をすることにあります。B、新しい人の中で、私たちはキリストを私たちのパーソンとし、計画を立て、私たちがどのように生活すべきかを決定します。C、私たちはキリストを私たちのパーソンとすることによって、また私たちの中で全ての決定をする方としての彼をもって、新しい人の中で生活する必要があります。D、私たちはキリストを私たちのパーソンとするなら、私たちの生活におけるいかなることも自分一人で決めないでしょう。ピレモン14節。しかし、あなたの同意なしに私は何もしたくありません。それはあなたの善が強いられたものではなく、自発的なものとなるためです。1、一旦私たちが一人の新しい人の一部分であることを見るなら、自分一人でことを決定することはできなくなります。2、私たちは新しい人の一部分であるので、私たちの決定と私たちの生活は私たちのものであってはならず、団体の新しい人の決定と生活であるべきです。これが究極の要求です。3、新しい人の生活は団体の生活です。ですから、私たちの決定は団体の決定であって、個人の決定ではありません。4、私たちが見る必要があるのは、私たちが団体の体と団体の新しい人であるということと、私たちの生活と行動のいずれも団体的であるということです。
ローマ数字4、パウロは一人の新しい人のためにキリストを私たちのパーソンとすることの模範です。A、神が喜んで御子を私の中に啓示し、1、神の御子の生けるパーソンを明らかにすること以上に神を喜ばせることはありません。2、私たちは神の御子の啓示に満ちていて、こうして新創造となって、キリストが私たちの中で生きているという状態へともたらされる必要があります。B、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。1、パウロはキリストの命が彼の中に生きていると言ったのではなく、パーソンであるキリストが彼の中に生きていると言いました。2、神のエコノミーとは、私がキリストの死の中で十字架につけられ、キリストが彼の復活において私の中で生きることです。C、私の子供たちよ、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はあなた方のために再び生みの苦しみをしています。1、キリストが私たちのうちに形作られることは、キリストが私たちの中で完全に成長することです。2、キリストは私たちの中へと生まれました。今や彼は私たちの中に生きています。私たちが円熟するとき、彼は私たちのうちに形作られます。D、キリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。エペソ3章14から17。こういうわけで私は道しに向かって膝をかがめて祈ります。この方から天と地にあるすべての家族は名付けられています。どうか道しが彼の栄光の抱負に従い、力を持って、彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。また、キリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。また、あなた方が愛の中に根ざし土台づけられ。1、父なる神はご自身の権威を霊なる神を通して行使し、私たちを内なる人の中へと増強しています。それによって、子なる神は私たちの心の中に深くご自身のホームを作ることができます。2、もし私たちがキリストに私たちの内側で全ての地位を得ていただき、もし私たちが彼に何でも私たちの中で行いたいことを行っていただく、 完全な自由を与えるなら、私たちの心は彼のホームとなります。E、私があなた方一同をキリストイエスの心の深みの中でどんなに恋したっているか、神が私の証人です。パウロは彼の天然の内なる存在の中で生活しませんでした。彼はキリストの心の深みの中で生活し、キリストの心の深みの中でキリストを経験し、キリストの心の深みの中でキリストと一でした。2. パウロは自分自身の心の深みを保ちませんでしたが、キリストの心の深みを自分のものとしました。パウロの内なる存在はキリストの心の深みをもって再構成されていました。F、キリストイエスの中にあったこの思いをあなた方の内側でも思いとしなさい。ピリピ2章5節。1、キリストの思いを私たちの内側でも思いとすることは私たちの天然の思いを否み、キリストの思いを受け入れることによってキリストを私たちのパーソンとすることです。2、私たちはキリストを私たちのパーソンとしようとするなら、進んで私たちの思いを否み、キリストの思いによって私たちの思いを置き換えなければなりません。G、なぜなら、もし私が何かを許したとしたら、私の許したことは、あなた方のためにキリストの御前で許したからです。第2コリント2章10節後半。パウロは、キリストとの最も近く、最も親密な接触の中で生活し、キリストの目の表示に従って行動しました。2. パウロはキリストと一であり、キリストに満ちており、キリストで浸透されていた人でした。彼は天然の命が砕かれ、さらには集結させられており、意志が柔らかく柔軟であり、感情が熱烈であるが制限されており、思いが思慮深く冷静であり、生徒たちに対して、霊が純粋で真実であり、彼らに益を得させました。H、それは律法の義の要求が肉に従ってではなく、霊に従って歩く私たちにおいて満たされるためです。1、特にキリストを私たちのパーソンとすることは、ミングリングされた霊に完全に従って存在することです。2、私たちは日常生活の中で教えや感覚や観念や、環境に従って存在すべきではなく、ミングリングされた霊に従って存在し、宇宙的な一人の新しい人のためにキリストを私たちのパーソンとすべきです。ローマ数字5、私たちは覆いが取り除かれ照らされるなら、今日主の回復において共に立ち上がって一人の新しい人のためにキリストを私たちのパーソンとする必要があることを見ます。エペソ4章11節から13節。そして彼ご自身は、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧する者、また教える者として与えられました。それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、ついに私たちすべてはその信仰の位置に、また神の御子を知る、全き知識の位置に到達し、一人の完全に成長した人に到達し、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達するのです。A、賜物のある人たち、すなわち使徒、預言者、伝道者、牧する者、また教える者は、このことを彼らの目標とすべきです。B、私たちはあらゆる地方において生徒たちを成就する必要があります。それは、彼らが一人の新しい人のためにキリストを彼らのパーソンとする状態へと至るためです。C、もし主の回復の中のすべての生徒がキリストを彼らのパーソンとするなら、私たちは皆自然に一人の新しい人となります。D、究極的に聖書は一人の新しい人としての紹介について語っています。新しい人の中にはそのパーソンのほか何もありません。この段階はとても高いので、これ以上高くなることはできず、とても厳密であるので、これ以上厳密になることはできず、とても親密であるので、これ以上親密になることはできません。すべての人は、一人の新しい人です。この一人の新しい人には、ただ一つのパーソンだけがあり、 このパーソンは主イエスです。
クルーシャルポイント1、日常生活の 80-90% は決定することであるので、決定することでキリストをパーソンとしなければキリストはあなたにとって実際ではない。アウトライン1、私たちが見る必要があるのは、紹介が一人の新しい人であるということと、この新しい人の中には私たちには余地はないということです。なぜならキリストがすべてであるからです。コロサイ3章10節、新しい人を来たのです。その新しい人はそれを創造された方の形に従って全き知識へと至るように新しくされつつあるのです。11節、その新しい人にはギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテヤ人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。アウトライン2、私たちは皆次のように尋ねる必要があります。誰が私のパーソンでしょうか？私でしょうか？それとも主イエスでしょうか？アウトライン3、私たちは私たちの以前のパーソン、すなわち古い人と外なる人を否まなければならず、また私たちの新しいパーソン、すなわち内なる人によって生きなければなりません。アウトライン4、クリスチャンとして私たちの標準は正しいか間違っているか、善か悪かであるべきではなく、パーソンであるべきです。極めて重要なことは、私たちが何を行っているかではなく、誰がそれを行っているかです。私たちは自分の新しい誕生から一人の新しい人への発展を見る必要があります。一人の新しい人の中ではキリストがすべてであり、すべての中におられます。救われる前、人は魂、パーソンであり、二つの器官があります。すなわち外側の物質の世界と接触する外側の器官としての体と、神と霊的な世界と接触する内側の器官としての霊です。私たちが主イエスを信じ受け入れたとき、彼は命として私たちの中へと入ってこられました。以前私たちは魂の中に人の命を持っていただけでしたが、今や私たちの霊の中に神聖な命を持っています。以前私たちの霊は器官に過ぎませんでした。なぜならそれは命を持っていなかったからです。しかし今やそれは命のあるパーソンともなりました。以前私たちは魂の人でしたが、今や霊の中の人にならなければなりません。私たちの魂、すなわち以前のパーソンはすでにキリストと共に十字架につけられました。私たちはこの事実をとって実行しなければなりません。私たちは私たちの以前のパーソンが十字架につけられたことを認識しているのですから、もはやそのパーソンの中で、そのパーソンによって、そのパーソンと共に生きるべきではありません。私たちは聖書が古い人、また外なる人と呼んでいる私たちの以前のパーソンを否まなければならず、また私たちの新しいパーソン、すなわち内なる人によって生きなければなりません。私たちはこれを日常生活の中でどのように適用するのでしょうか。仮にある兄弟がデパートに行って物を買おうとするとします。彼はそれが主の御心であるかどうかを調べるべきではありません。彼が調べなければならない最初のことは、彼の行くことが彼の魂から開始されているのか、それとも彼の霊から開始されているのかどうかということです。それが開始されているのは彼の以前のパーソンによってでしょうか、それとも彼の現在のパーソンによってでしょうか、古い人によってでしょうか、それとも新しい人によってでしょうか、魂の人によってでしょうか、それとも内なる人によってでしょうか。もし私たちがどのように死に物狂いになってキリストとやり取りするか、どのように御言葉を祈り読みすることを通してキリストを常食とするか、どのように彼の御名を呼び求めることによって彼から飲むか、 どのように日ごとに彼を吸い込むかを知るなら、霊の中で彼と一になります。これは私たちを日ごとに新しいパーソンの中で成長させます。適用、新人、青少年、大学生編。一人の新しい人の中で、キリストがすべての主体であり、すべての主体の中におられます。あなたはこのことを認識した上で実行する必要があります。実行するために、あなたはキリストをパーソンとすることを学んでください。1. 毎朝復興。まずあなたは一日の開始である朝、キリストを命として享受する生活を立て上げてください。毎朝聖書を読み、祈り読みし、祈る時間を持ち、キリストを享受しなければ、次の段階であるキリストをパーソンとすることはできません。2. 日常生活でキリストをパーソンとすることを訓練する。人の生活の 80-90% は決定することです。あなたがキリストをパーソンとすることを訓練しなければ、生活にキリストがほとんどいないということになります。例えば、あなたがブレンディングのために英語を勉強して、他の国々からの兄弟姉妹と交わりを持つべきだと集会中に照らされ感覚を持ちました。しかし実際に海外からの英語を話す兄弟姉妹が来ると、まだ十分勉強していないので、次の機会からチャレンジしよう、今回はやめておこうと考え、決定しました。この考えと決定はあなた自身でしょうか、内住のキリストでしょうか。この場合、あなたは、私は臆病なので、英語を話すことを後回しにしようと考えています。主イエスよ、英語を学ぶことは主と紹介のためであり、集会の中であなたが私に照らしてくださった感覚です。私は今、自分自身に問わなければなりません。後回しにすることは、誰を私のパーソンとしているのでしょうか。それは私でしょうか。それとも主イエスでしょうか。私はこのことで実際的にキリストをパーソンとすることを学ぶことができますように。アーメンと祈ってください。クルーシャルポイント2、新しい人の生活を結婚生活において表し出し、妻は夫に服従し、夫は妻を愛する。アウトライン1、私たちは新しい人の一部分であるので、私たちの決定と私たちの生活は私たちのものであってはならず、団体の新しい人の決定と生活であるべきです。これが究極の要求です。アウトライン2、パウロはキリストの命が彼の中に生きていると言ったのではなく、パーソンであるキリストが彼の中に生きていると言いました。アウトライン3、神のエコノミーとは、私がキリストの死の中で十字架につけられ、キリストが彼の復活において私の中で生きることです。体であっても、新しい人であっても、働くことや行動することであっても、生活することや決定することであっても、すべては団体的であって、何も個人的ではありません。あなたは今日のあなたの生活が新しい人の生活、団体の生活であり、あなたの決定は団体の決定であって、あなた個人の決定ではないことを見なければなりません。あなたが新しい人の一部分であることを見るなら、パーソンとしてのあなた一人で決めたくないでしょう。あなたは新しい人の他のすべての部分とともに、キリストをあなたのパーソンとすることを願います。この時、あなたはあなたの人の生活に関して決定をしようとする場合、あなた自身をパーソンとしないでしょう。そうではなく、あなたは新しい人の中でキリストをあなたのパーソンとし、決定をします。キリストが規定を廃棄して、ユダヤ人と異邦人を一人の新しい人へと創造されたことは事実です。しかしこれが私たちの日ごとの経験の中で実際的であるためには、キリストに私たちの心の中にご自身のホームを作っていただかなければなりません。あなたがまだ規定を持っているかどうかを告げる唯一の方法は、キリストがあなたの心の中にご自身のホームを作っておられるかどうかを調べることです。 あなたは彼にあなたの心の中にご自身のホームを作っていただいているでしょうか。私たちが正直であるなら、私たちの大部分はこれを行う機会をあまり彼に与えていないと言わなければならないでしょう。これは私たちがまずキリストを考慮するのではなく、自分の方法を考慮するからです。主が何かを語られるとき、私たちはしばしば、主よ、それはできませんと応答します。私たちは、主よ、あなたが私にそのようなことをするように求められるとは思いませんと言うかもしれません。私たちの経験は、私たちが主に従っていくことを拒否するときはいつも、主の臨在と主の油塗りを失うと証しします。しかしながら、私たちが主に同意するとき、彼の臨在を享受して、新鮮な方法で内側の油塗りを経験します。私たちは主にある喜びで我を忘れさえするかもしれません。多くの結婚した姉妹たちは、エペ書5章を読みたがりません。なぜならそれは、妻が自分自身の夫に服従することについて語っているからです。姉妹たちはこの書を読むとき、暴露されて服従していないことを認識します。ある人たちは服従していないことで、夫や環境を非難するでしょう。彼女たちは主をさえ非難して、もし彼が違う夫を与えてくださったなら、必ず服従したと告げるでしょう。姉妹たち、自分の夫に服従しようとしないで、キリストにあなたの心の中にご自身のホームを作っていただきなさい。あなたが彼をあなたのパーソンとして、彼にあなたの心の中にご自身のホームを作っていただくなら、あなたは必ず夫に服従します。神は私たちが宗教的な方法で自分の夫に服従しようとすること、自分の妻を愛そうとすることを願われません。神の関心は、私たちがキリストを私たちのパーソンとして、すべての規定を脇に置くことです。エペソ4章22節から24節で、思いの霊の中で新しくされることによって、古い人を脱ぎ、新しい人を着ることが述べられた後、4章25節から5章21節で、生活の詳細が述べられ、5章22節から6章9節で、具体的な人間関係について述べられています。具体的な人間関係についての最初の項目が結婚生活です。これは新しい人の紹介生活で、夫と妻の人間関係が極めて重要であることを示しています。妻は自分自身の夫に服従すべきです。夫は自分自身の妻を愛すべきです。あなたはこれらのことを単なる倫理的な教えと考えてはいけません。そうではなく、これらのことを新しい人を着ることと結びつけるべきです。倫理的に良い振る舞いをするために、服従する、あるいは愛するのではなく、キリストを命とし、パーソンとした結果、あなたは服従する、あるいは愛することができます。思いを倫理的振る舞いの改善につけるのではなく、思いを霊につけ、キリストを命とし、パーソンとしてください。聖書は単にその文章だけで理解するのではなく、文脈で理解すべきです。祈り、おー、主イエスよー、新しい人の紹介生活において、結婚生活は極めて重要です。結婚生活において、服従することと愛することを外側の振る舞いの改善として捉えるのではなく、思いを霊につけ、キリストを命とし、パーソンとした表現であると捉えます。毎朝、御言葉を祈り読みし、主を享受します。日常生活で、特に結婚生活で、キリストをパーソンとすることを学ばせてください。アーメン。
クルーシャルポイント3。新しい人の紹介生活は、1、愛の中でキリストと紹介を保持し、2、頭であるキリストの中へと成長し込み、3、キリストから出てくるものをもって機能することである。アウトライン1、 パウロはキリストと一であり、キリストに満ちており、キリストで浸透されていた人でした。彼は天然の命が砕かれ、さらには集結させられており、意志が柔らかく柔軟であり、感情が熱烈であるが制限されており、思いが思慮深く冷静であり、生徒たちに対して霊が純粋で真実であり、彼らに益を得させました。アウトライン2、究極的に聖書は、一人の新しい人としての紹介について語っています。新しい人の中には、そのパーソンのほか何もありません。この段階はとても高いので、これ以上高くなることはできず、とても厳密であるので、これ以上厳密になることはできず、とても親密であるので、これ以上親密になることはできません。すべての人は一人の新しい人です。この一人の新しい人にはただ一つのパーソンだけがあり、このパーソンは主イエスです。エペソ4章15節。むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。16節。この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の塗料に応じた活動を通して、結合され組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。エペソ14章15節から16節は、聖書の非常に短い箇所ですが、すべての秘訣がここに含まれています。全地のすべての生徒が一人の新しい人になる秘訣は、まず愛の中で真実を固く保つことにかかっています。次に、私たちはすべてのことでキリストの中へと成長し込まなければなりません。15節のすべてのことは、大きなことでも小さなことでも一つ一つのことを意味します。私たちはすべてのことでキリストの中へと成長し込まなければなりません。あなたの人との対応、所持の管理、人を扱う方法はその霊の中になければなりません。あなたはすべてのことでその霊の中へと入る必要があります。私たちは真実としてのキリストを固く保って、すべてのことでキリスト、すなわち命を与える霊の中へと成長し込む必要があります。これが私たちを新しい人とならせます。私たちがすべてのことでキリストの中へと成長し込むなら、キリストの中でこのような種類の人やあのような種類の人はいなくなるでしょう。16節は続けて、体全体は彼からであり、また彼から出てくる、すなわち彼から出てくるものであると言っています。あなたが決して彼の中へと成長し込んだことがないなら、彼から出てくることは決してできなかったでしょう。私たちはこのようにキリストの中へと成長し込むとき、自然にキリストをパーソンとならせます。パーソンとしてのキリストは個人的でも地方的でもなく宇宙的です。六大陸のすべての兄弟姉妹がキリストをパーソンとするなら、主の回復の地上におけるすべての兄弟姉妹は自然に一人の新しい人となります。適用、青年在職大学院生編。あなたは祝福されたビジネスライフを持つために、以下の3つのことに注意を払ってください。1. 真実を固く保つ。宇宙において真実で実際であるものはキリストとキリストの体である紹介だけです。あなたは愛の中でキリストと紹介生活を固く保持する必要があります。仕事や研究が忙しくて集会に参加できないのであれば、それは仕事や研究を固く保持しているだけで、真実を固く保持していることになりません。仕事や研究が忙しくても真実を固く保持してください。そうすればあなたは祝福されます。2. すべてのことで頭であるキリストの中へと成長し込む。Grow up into Christ。すべてのことで、特に決定においてキリストを命とし、パーソンとすることで、頭であるキリストの中へと成長し込むことができます。例えば、プロジェクトが困難に出くわしたとき、あなたは、A. プロジェクトを中止する。B. プロジェクトを遂行するための戦略を変更する。C. プロジェクトメンバーを変更する。のどれかを選び決定しなければなりません。この時あなたは情報を収集した後、過去の前例に従うのではなく、キリストをパーソンとして取ることを訓練するために、内住のキリストに開き、次のように祈ってください。王主イエスよ、私たちのプロジェクトは困難な局面に来ています。 このプロジェクトは中止するべきなのか、戦略を変更すべきなのか、プロジェクトメンバーを変更すべきなのかを決定しなければなりません。決定しないまま放っておくと状況は悪化します。主よ、あなたに開き、あなたの皆を呼び求めます。私はどれだけ情報を収集しても、すべてのことを理解し洞察することはできません。あなたをパーソンとし決定することができますように。3、頭であるキリストから出てきて、 Out from Christ、 機能する。キリストの中へと成長し込んで、初めてキリストで構成され、キリストから出て機能することができます。キリストから出てきていない奉仕は建造に役立ちません。ビジネスライフや研究生活の中のすべてのことで、キリストの中へと成長し込むことは、あなたが紹介生活の中で建造するための機能を持たせます。4、まとめ。あなたの紹介生活は、あなたのビジネスライフを祝福し、ビジネスライフにおけるキリストをパーソンとする経験は、紹介建造のための奉仕につながります。人生の奥義。2、神から与えられる恵み、祝福。3、義。A、神の王国は食べ飲みすることではなく、義と平和である。義とは正しく正当であることです。神の王国の中に生きる人は、人に対して、物事に対して、神に対して正しく正当でなければならず、間違った、不当な、曲がった、傾いた、偏った、ことがあってはなりません。私たちが人に対して、物事に対して、神に対して義であり正しく正当であるなら、人とまた神と平和な関係を持ちます。 B、 私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な衣のようです。イザヤ 64-6a。 C、 神の義は福音の中で掲示され、信仰から信仰へと至らせるからです。神の福音の中で掲示されるのは神の義であって、私たちの義ではありません。ですから福音は、すべて信じる者を救いに至らせる神の力です。ローマ 1-17 フットノート1。 D、 キリストは信じるすべての者を義に至らせる。彼を信じる者はすべて神の義、すなわちキリストご自身を受けるのです。ローマ10章4節フットノート1。 E、 神は罪を知らなかった方を私たちに代わって罪とされました。それは私たちが彼の中で神の義となるためです。人は罪人であるだけでなく、罪そのものでさえありましたが、キリストの贖いを通して神の義とされ、義なる神に和解させられました。そして新創造とされて、神の永遠の目的のために神に生きるものとされます。第2コリント5章21節、フットノート3。